ちは、学事務局の佐藤海です。今回は前編に引き続き事務局編の後編をお送りします。後編では学で新しく始まるクラスやこれからの取り組みについて引き続き事務局メンバーでお話ししています。
ちょっとここで佐藤さんとか杉田君にもマイク聞いてみたいんだけど、この学の若手2人はゴリッゴリの議論に毎回ついていき、ひいひい言いながらいろいろ議事録作ったりとかまとめてますけど、結構その学って10代が学ぶスペースではあるが、クリエイターも一緒に学ぶし、事務局の僕らも一緒に学んでってる部分があって、そういうみんなが学ぶ場所になってるなっていうところがあって、それはそこすごく好きなんですけど、誰かだけが学ぶっておかしな話なんで、なんかそこら辺でそのかえちゃんとか杉田君とかゴリゴリのそういう今社会がどうでこれからどうすべきかみたいな議論、どう見てるんですか？
ちょっと補足すると、基本的に授業の案っていうのは、まあ10代がどういうことに困ってるかっていうのを事務局の中で話し合って、ね、これが課題意識でしょ、じゃあこういうクリエイターにアプローチするべきでしょ、こういう事業にアプローチするべきでしょっていうふうに思いついたら出撃する動き始め、でそのクリエイターこの人だって見つけたら一緒に相談するんだけど、そこに対してまず提案書を作んなきゃいけないから事務局の2人が作り、ボロッカスに混乱をされて全然面白くなくないみたいな、何の参加するメリット何あんのとか言われながら
ほやほやじゃん。
そうそうそう、それで持ってってるんですよね。でそれでこう学事院にこう呼んだりとかしてるゲストの中から一緒にこう授業を作っていくみたいな感じになったんですよね。
そうですね、だいぶ
やってるお二人どうですか？
だいぶ赤裸々に全部今オープンにしましたけどじゃあここは杉田君から聞いてみよう。
はい、そうですね、まあいろいろご指摘いただきながら作ってはいるんですけど、なんか本当に何だろうな、その僕自身も作りながら学びたいことをやっぱ提案してみんなで作っていけてるので、本当にそれこそさっき熊谷さんがおっしゃってたみんなが学んでる状態、まあ、本当に僕自身もまず企画を作りながらすごくいろんなところをリサーチして広がっていって、まあ、武田さんとか会話して、あ、そういう視点があるのかとか思いながら、すごく、なんだろうな、もちろん受講生のためっていう面もあるけど、僕自身のためでもあるし、今それこそ企画を作っている、クリエイターの方も本当に、なんだろうな、それこそ未完の、ちょっとこれ言っていいのか分かんないですけど、台本を10代と一緒に、
いや、いいでしょ、これも出していいんじゃないか、これ演劇の授業ですね、これ演劇の授業出していいと思います。
あ、大丈夫ですか？そう、まさに未完の脚本を持ってきて、それぞれ受講生のパーソナリティを聞きながら一緒に作っていくっていう作業を本当に最初の1回2回とか詰め込んだりっていうのが、本当にその
そうだよ、ね、
まさに一方向じゃなくて演劇っていうところに向けて2つで作っていくっていう行動が本当にその学を象徴している授業に1個なるし、なんか、まあ、そのまさに受講生と先生と文化を向けて、ここに学事務局もいるイメージですね、その真ん中にいて、3方向からその文化を作り上げているっていう感覚があって、なんかすごく
もうね、ちょっと補足しちゃいたい、この演劇の授業補足しちゃいたい
どうぞどうぞ。
いや、もともとこの授業は杉田君がとにかくまあ比較的内向きな子なんですよ、杉田でね、こうやっぱ学校でなんか居場所がとか、いやいや僕はそういうの感じてるタイプじゃないですか、学校で居場所がみたいな感じで言い始めて、でもそれをなんか結構いろんな10代が学校でキャラ演じてるだけだとか、そういうことをこう悩みとして持ってるってことが判明してきて、じゃあそれをどうやったら解決できるんだろうっていうことから杉田くんが探してきた作家さん、劇作家さんと一緒にこう主人公性を取り戻すような群像劇をやろうっていうことで立ち上がったんです。最初はもうね、好きだなっていうのはふわふわしてるかも全然形になってなかったけど、で実際にその、まあ、そのクリエイターの人と一緒に考え始めたら、その人もすごく乗ってくれて、実際に授業が、ね、出てきて、その人の代表作の一つをパラレルワールドにして、もう一回脚本書き直す。それを一緒に脚本行為から一緒に10代でやりましょうっていう 提案してくれて、本当にいい授業になりそうな感じなんですよ。かえちゃんは？
私は、なんか杉田さんでいう演劇の授業っていうよりは、なんかその、なんていうのかな、この授業を私が担当するってなって、そこから考えたりすることが私は多かったんですけど、なんかその中で、なんかまず、その、なんか知らない、自分がなんか知らないことがいっぱいあるってことをあんまり知らない、でなかったっていうか、なんか、なんていうのかな、その、やっぱり今って、その、まあ、さっき武田さんが言った、その、リサーチすればいろいろ出てくるとか、ちょっと調べればいろいろ出てくる世界で、私、小学校6年生からスマホだったんですけど、だからもう常にこうネットと共にあるから、あんまり気づけてなかったんですけど、あ、知らないんだっていう、なんか私全然知らないんだなっていうのに気づ、それこそ写真の授業とかも、私、高校、写真撮って、自分で写真撮って、なんか展示したりとか、ジンを作ったりしてたんですけど、なんかそれでも実際にやってみると、なんか意外とできなかったりして、なんかそこにまず結構衝撃的だったなっていうのもありつつ、あとその、今回授業を考えていく上で、私が全然知らなかった分野のこととかを、のなんかまあ企画に挑戦したりとかすることもあって、なんかその中で例えば同年代で美大でそういう分野を学んでる人とかに、実際ちょっと相談していいって言ってズームで話を聞いたりとか、そういうこともしたんですけど、なんかそうするともう本当に検索しながらすごい悩んでたことの答えをポンってその子が言ったりとか、そういうことが起こったりもしてて、なんかまあ調べてももうこんなに悩んでたのに、なんか会って話すとすぐ出てくんだみたいな、まあなんていうかな、検索の限界みたいなのも感じたりはしました。
何の悩みじゃんそれ。
そう、悩みです。
あんちゃんが担当してくれてるのはやっぱ今だとあれだね、フォト、アートフォトのやつと、新しく出てきそうなやつだとアートフォトのやつと日本語、これが結構ヘビーなやつ、
ヘビーなやつ
ですよね。
はい、
その2つね、もうすごい、日本を多分代表する写真の会社と一緒にやる授業、写真メディアと一緒にやる授業と、もう一つはね、日本を代表する編集者さんと一緒にやる日本語の授業、どちらもね、やっぱりこう向こうの人たちが本当にとにかくいろんなこと知ってるし、そんじゃそこらの企画だったらやりましょうってならないんで、あれやっぱすごい高いとこ目指して企画作んないと、刺さっていかない。で、やっぱすごい高いレベルで抽象化された目的意識をちゃんと言語化して説明しないと、やっぱり相手を動かせない。でしかも、企業さん、やっぱ編集長とか、会長とか、そういう人たちもすごくお忙しいから、やっぱり、ね、取れる時間も限られてるから、その中でね、授業を作るっていうのは、じゃあ、一つ大変勉強になってるんじゃないですか、ね。
いや、勉強になります
ね。でも、面白いよね、二つともね、間違いなく、
うん。いや、実現したらすごいなって思いながら、
実現はさせるん
ですよね。そうですよね。
だから、あとは、その、なんかちょっと新しく出てきてるもので言うと、やっぱりサステナビリティとかコミュニティとか、いわゆるその、いわゆる専門教育ではないんだけど、現在の社会を生きていくというのは、必ず必要になってくるような教育にもかかわらず、どこも今教えてないみたいな。っていうのは、やっぱり実質的にアップしてやりたいなっていうふうに思ってて、サステナビリティだとね、今日お話ししましたけど、これは多分もう大丈夫ですけど、ね、JAXA さん。サステナビリティの授業を一緒に地球規模、もう本当地球規模の課題意識っていうのから実際にそれをどうやってクリエイティビティに落とし込んでいくのかみたいなのを、授業として、コミュニティもすごく著名なね、皆さんが絶対使ってるだろうアプリ、 と会社さんと一緒に作ろうとか、そういうのはいろいろ覚えてる。ぜひぜひ、期待だなと僕は勝手に思ってるんですけど。
早くね、行っちゃいたいですよね。
早く行っちゃいたいですね。ここからプレスリリース頑張っていかないといけないですね、僕は。
うん、本当にあの、なんだろうな、本当に内容もそうですし、関わってる方々のその熱量もそうですし、心根っていうか思いもあるから、本当にそれに反応してくれるような人たち、10代とか、あるいは保護者の方々、あるいは教育関係者の方々に情報届けたいなっていうのは、まあ、あの切に思うところも あるので、ぜひなんかこれ聞いてくださってる方で、なんか切にありそうだなっていう方は、ぜひお気軽にあのコンタクトいただければ、なんかぜひ嬉しいなっていう感じですよね。ちなみにね、サステナビリティと JAXA って多分一見つながらなそうで、つながる、ガチでつながるやつで、俺もあの話聞いて面白かったんだけど、あれです、宇宙から地球見て、あれここなんか木減っちゃったなとか水減っちゃったなみたいなのが分かることの、う
ん、そのために衛星飛ばしてるんですよ彼ら、
うん、
やっぱその衛星が、うん、まあそれこそ災害の情報だったりとか、天気の情報だったりとか、うん、そういうものを全世界に伝えてるんですよ。
うん。
本当に、なんか話の中で国連とか出てくるんですけど、いや、国連いや、そんなでかい取り組みじゃないでしょっていつも思いながら、まあ国連とか出てきます。でもあとなんか、そうだな、僕、一個、なんか、うん、やっぱ学としてちゃんと今年やりたいなと思ってることは、
うん、
それがクラウドファンディングを使って、できて、やっぱりその、うん、クリエイティブを楽しんでいる業界の人たちだったり、企業だったりとかが、やっぱ次の次世代を育てていくようなその仕組み。やっぱり僕たち今ね、僕の会社でいろいろこの学やってますけど、基本的にはまあパルコで、渋谷パルコっていう場所で、でまあこんだけ少人数10人、5人とか15人とか、これだけ一流のクリエイターを呼んで、授業をやったとしたら完全に赤字で授業をずっと継続していくっていうのはなかなか難しい、
うん、
ただやっぱりこの機会自分たちで作ってて思うけど、やっぱりこの機会ってすごく大事だし、
うん、
すごいこうなんていうか、やっててやっぱりやりがいもあるし手応えもあるじゃないですか、
うん、
だからやっぱりこういう取り組みも、例えば演劇だとすれば、例えば演劇のファンの方々が演劇を志すその10代を小学でもいいから支えていけるようなそのプラットフォームとしてクラウドファンディングを使っていく、そのクラウドファンディングで集まったお金の中で僕たちがこう必要な分以上のものが集まったとしたら、それを例えば演劇のチケットを買うことによってまた演劇業界に還元させていくみたいな、そういうそのなんだろうな、やっぱりなかなかその公教育だったりとか、そのいわゆる市場化するような教育で補えないようなオルタナティブな教育の部分を、やっぱそのクリエイティブに思いのある人たちが支えていく仕組みっていうのを、
うん、
まあ、今年なんか学でこう何個か作っていければいいなっていうのはやっぱ思うんですね。
そうですね、なんか本当それはジレンマを乗り越える確かに可能性だなと思ったんですよ。というのもあの大体この教育現場って少人数で高クオリティでめっちゃ高いやつ、人数増やして参加費下げていくパターンだけど、それってトレードオフで人数増えれば増えるほど子どもと向き合えないっていうパターンか、補助金に頼るっていうパターン、この3つのパターンしかないジレンマってやっぱ結構あって、でしかもそのコロナでじゃあオンラインでどうのこうのっていうのっていうのがどこまで可能かっていうジレンマも、まあ、ある中で、これってそもそもその途中話にあったそのこれ文化を生み出していく作業でもあるから、そのある意味その文化の関係者の方々あるいはファンの方々でみんなでその文化を豊かにしていくような活動としてちょっとずつベットしていこうよみたいな、そういう、こう機運というか習慣が生まれたらやっぱりいいなと思っていますよね。本当
そうですね。だからなんて言うんだろうな、僕がまあ、熊井さんもそうだし、事務局の2人もそうだけど、多分思ってると思うんですけど、まあ、僕たちのやってる取り組みって、多分これ、例えばマスタークラスみたいに、 とかなんですよ。すごい有名なクリエイターが1時間話して500円で1万人の会員になるみたいな、そういうやり方だったら、やっぱり運営費での本質っていうのが伝わることはほぼないと思うんですよね。っていうのはやっぱりさっきも言ったように、彼らが大事に、クリエイターが大事にしていることって、己は何をやりたいのかとか、己が何者なのかとか、己が美しいと思うものは何なんだっていうのを、まあ、一人一人向き合いながら、その他から引き出していくっていうか、まあ、その教育なんですよ。だから、完全に言ってしまうのオーダーネットで、やっぱそうすると、もう5人から10人が限界ですよね、みたいな話なんですよ。ね、だからなんかそのこの話聞いといたら、この YouTube 見といたらクリエイティブになりますよみたいな話では全然やっぱないじゃないですか、正直。っていうところの機会っていうのをやっぱどこかでやっぱ担保し続けないといけないんだろうなっていうのは思ってて、やっぱそれを理解して支えてくれる人たちが増えてくれるとすごくいいなっていうふうに思いますね。
そうですね、まあ、だからそういう挑戦に、そのだから子どもたちのそういうクリエイティビティを育む機会を作るっていう挑戦でもあるんだけど、子どもたちというかまあ10代のなんだけど、世の中がクリエーションをサポートしていく、そういう中にしていくっていう挑戦でもあって、学の挑戦っていろんな挑戦があるよねみたいな感じですよね、本当。
そうです、
ね、それやんないともう成り立たんぞっていう感じだからね、これね。
そうだと思いますね。うん、さっき熊井さん本当におっしゃってた通りですよ。文化です。うん、文化の活動に対して参加していく取り組みなんですよ、うん、教育っていうのは、
うん。
うん。だからまず最初はね、その、それこそ、杉田がさっき言ってた、演劇の授業からクラウドファンディングスタートしますけど、来週です、
ね、9月末の方ですね。
9月末ですよね。今もうスタートしますけど、ぜひそこから応援していただければなと思います。
うん杉田君、これラジオだからお辞儀してもさ
ぜひお願いします
授業でね、お知らせしたいことは他にもいっぱいありますけど、でも本当に各分野の、本当、なんか、一流って言い方は難しいんですけど、まあその各分野のもう本当に最先端走ってる方々が、ゴリッと。
いや、そうですよ。エイブルトンもそうですよ。この間のエイブルトンとか。
そうですね。
エイブルトンさんはやっぱり、半端なくいい授業でしたよね。
あれ、だって、日本初ですからね。日本初 のエイブルトンさんの授業を、まあ、この間学としてやったんですけど、で俺らもマーケティングベタだからあんまりそういうの言ってないけど、あれ実は日本初なんですよね。日本初って言っときゃよかったみたいな感じもちょっとあるんですけど、
純粋にその最終回にまたこれも僕も参加しましたけど、
うんうんうん、
純粋に子供たちの作るアウトプットが、うん、半端じゃないじゃないですか。
うん、
で別にその、まあ、エイブルトンさんに確認したところで言うと、その、ものすごく音楽が好きだっていう、こう、なわけでもないらしいんですよ。ものすごく質が高いわけでもない。まあ、一般的な人にちょっと興味があるぐらいなんですよね、生徒は。ただ、4回か5回くらいの授業を通して、渋谷で自分たちで路上で採取した音をベースに、一曲しっかり作ってくるじゃないですか、みんな、
うん
うん。あれ、学校の教育で3年間リコーダーの代わりにやらせたら、日本半端じゃない音楽体育になります。それぐらいやっぱりその、インパクト与えるような授業できるなっていう。もうやっぱり、ああいう本当に、クリエイティブの第一線の企業さんっていうのは、やっぱり、すごいですね。
すごいですね。文化施策みたいな話は本当にあって、例えばその韓国とかもなんかね、教育で途中でそのデジタルとか ICT 教育めちゃめちゃ力入れて、でビール作るときとかも何パーセントかはアートに還元しなきゃいけないみたいな法制度も整えて、文化施策外部ガカッと力入れたんですよ。 で結果的に今はそのカルチャーシーン結構やっぱ盛り上がるようになっているっていう、やっぱりなんかね、種まきしないとね、土壌耕さないと無理よねみたいな話やっぱどっかであって、でなんかその感覚は本当ありますよね。
あの行政の方ね、ぜひこの見てたら、あ、見てたら聞いてたら、行政の方ぜひあのアクセスしていただいて
そうですね。いや本当ちょっとこの勢いというか、ここで生まれてることっていうのはここで閉ざしてるわけじゃなく、いろんなところに広げていくべきだと思うので、ぜひちょっと見学に来たいよとか話聞いてみたいよという人は、ね、結構割と気軽に言っていただけると、あのオープンに対応していきますって感じですかね。
ですね、まあ、言っても僕たち4人でやってるんで
コアはそうですね、4人でやってるんでそうですね。なんかあと宣伝っていうか言っとくべきことって、まあ、いっぱいありますけど、こんな感じ大丈夫かしら今回は。
そうですか、杉田会社。
あ、そうですね、あとあの自習室をあの9月から毎週水曜日にしたっていうのが、これまでは毎週金曜日だったんですけど水曜日になって、まあこのそれこそこの前のエーベルトンの授業の卒業生の子たちもちらほらこう遊びに来てくれて、この前なんかその講師の岡村彩子さんがくらっと遊びに来てくれて、そのままみんなであのおしゃべりしてみたいなことも起こったり。
あの時なんか文太くんいた。
あ、文太さんも、あの学人出てくれた文太さんも来たし、この前そのかぶってはないんですけど、あの学人にこの前出てくれた中里小鉄さんとかも学に遊ぶ自習室に遊びに来てくれたりとか、なんかすごく自習室がまた授業とは違った刺激的な場所に、
うん、どんどん。ゆるいもんね、あの自習室。
いや、本当に。
誰も勉強してないよね、な。
得な場所にな
って。勉強してないな。
そうですね、なんかまあ、今コロナ禍であれなんですけど、なんかよく学のメールとかに、このこういう授業に興味があるんですけどとか、学に興味があるんですけどっていう、まあ、10代の方からの問い合わせとかもちょこちょこいただいてるんですけど、ぜひあの自習室に一度遊びに来てもらえると、あの学の雰囲気とか、まあ、それこそ私とか杉田さんもいるので授業のこととか学のことをお話しできたりするから、ぜひ来てほしいなっていうのがありますね。あとあの学人の10代ゲストを大募集中ですよね、杉田さん。
大募集中ですね。
はい、あの大募集中です。ぜひあのどなたでも参加ができるので、こちらでもいろんなクリエイターゲストどなたがいいかなっていうのを、それこそ10代ゲストの皆さんと相談しながら決めることも可能なので、
今後結構やばそうな人いっぱいいるよね、学人ゲスト。
いっぱいいます。僕がこれからカタカタってメールを打って、
ね、え、ちゃんとあのあれですか、ちゃんとアクセスしてますか、この間言った人。
佐藤さんが送ってくれ、まあ
佐藤さんはアクセスした、あの知人の人、
今日の午前中にメール打ちました。
スギちゃんはあの音楽聴いてる、比較的有名なあの音楽ミュージシャンっぽい人。
いや、ぽいっていうかミュージシャンの方
いや、まあこう特定した方がいいかな。ミュージシャン出ました。
あ、今日します。あと、でもあのすごい比較的すごく有名なあのタレントさんのあの方はご連絡しています。
どれだ、
あの交互期待で。
なんかやっぱりその10代ゲストとかだとちょっとハードル、うん、興味あるけどハードル高いなとか、なんかうまく話せないなみたいな風に感じる人もいると思うんですけど、うん、あの事務局と一緒に事前に打ち合わせもいろいろするし、なんかその本当に、まあ、自分が取り組んでる分野の人でなくても多分いろんな人と話せる場だったりとかもするので、なんかまだ 何か作ったりしてないけどちょっとこれからやってみたいなって人もぜひあの連絡してもらえると、なんかきっかけになるんじゃないかなっていうふうに思うので、あのご応募ぜひお待ちしてま す,
です、ね、それであのこの前のあのニュースの純くんの平山純くんの会とかね、何かがやりたいって言えば純粋に何もやってないですみたいな、 大学にも行ってないし、高校卒業しました。けど、その靴下何かみたいな、わーってエネルギーがあるんですみたいな子が喋って、なんか、すごい理解になってて。
そうですね。やっぱりその、一人の悩みが意外とみんなの悩みだったりするとか、そういうことがやっぱ学人を通してすごい見えてきて、なんかクリエイターの人が、あ、それ実は自分も10代の時悩んでたんだよねみたいな話とか、やっぱり学人でしか聞けないことってすごいたくさんあるなって私も参加してて思うので、ぜひアーカイブが今たくさんあるので38回分あるので聞いてほしいですね。それも
各2回だもんね、しかもね、
前編後編あるから、
ええ、
すごいボリューム。
そんな感じですか今日は。
そうですね、あ、僕あのちょっと最後にあのその流れで言いたいこと生まれちゃって、あの、やりたいことが明確にあって学に参加するっていうのももちろんあるし、やりたいけど何やっていいか分かんないから学に参加するっていうのもむしろ全然あって、自炊室なんか本当にある種無目的にただ入れる場所だったりとかするし、まあ、だからこそなんか新しい興味発見とか、これやってみようみたいなものが生まれてったりもするし、そもそもそのなんかやりたいんだけど何やっていいか分かんないというか、なんかどう言っていいか分かんない、名前がよく分からないみたいなのって、むしろなんかそこにリアリティがあったりとかするから、なんか全然そういう人いっぱい待ってるよっていうのはちょっと伝えたいかもですね。なんかそのじゃないと本当にあのそこら辺の専門学校になっちゃうんで、僕カメラマンになりますカメラみたいな、だけどカメラやっていくうちにだんだんファッションに興味いってクリエーション生むやつなんかザラにいるし、なんかそういうような感覚で向き合ってくれるとすごく僕は嬉しいなみたいなの、ちょっと最後言いたくなっちゃった。はい、
ありがとうございます。
じゃあかいちゃん締めてください。
はい、あの、ぜひ今後ともチェックしてくださいと、
ま、
いうことですかね。はい、じゃあ今日はは
い、そんな感じで、
はい、じゃあ今日は事務局編をお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回は事務局編の後編として、学で新しく始まるクラスやこれからの取り組みについて事務局メンバーでお話ししていきました。これからスタートする様々なクリエイター、企業さんとのコラボレーションに私自身もとてもワクワクしています。ぜひ学の今後にご期待いただけると嬉しいです。そして繰り返しではありますが、学の自習室は毎週水曜日15時から20時まで無料開放しています。10代の方であればどなたでもご利用いただけるので、興味のある方はぜひ遊びに来てください。